おはようございます。なんか変なこと言いました。おはようございますよね。
大丈夫です
か。時々頭の中とその言葉と出てくることが違うことが多々あって申し訳ありません。ヘブル人への手紙の11章に移ります。実は10章で終わろうかなと思ったんですが、終わると中途半端になってしまいます。この11章は実は10章の39節の続きというのか、それよりも本当はですね、12章の1節に行ってもいいんですね。つまり10章の39節から終わりましたら12章の1節、こういうわけでっていうふうに文章に入った方が文章のつながりとしてはいいようです。じゃあこの11章って何かって言いますと、挿入の章というふうに考えられます。実は何かを細かく説明したいために特別に入れたということです。で、何を入れたか説明したいかというと、この10章に10章の36節から39節の中で言われていることは何かというと、実は忍耐をもって信じましょうということが言われているわけです。じゃあ忍耐ってどんな忍耐なの、信じる忍耐ってどんなことなのっていうことが11章で説明されている。そんなふうにこう見ていただけるといいと思います。ですので11章の全部となりますと、これはまた時間がかかりますので、この11章で言われているこの信仰とは何なのかということを、信仰の本質について1節から3節で非常にコンパクトにまとめています。で、そこを見ることによって、そしてその信仰とは何かという信仰者の歩みが4節以降、旧約聖書の人物として出てきているわけです。で、旧約聖書の人物を通して信じるってどういうことなんだろうか、信じる忍耐ってどういうことなんだろうかということが教えられているというふうに考えていただいて、そしてこの12章の1節から3節を見てまいりたいと思います。このヘブル人への手紙を書かれた著者は、信仰生活というのが容易でないことをよく知っていたようであります。苦難や失望、そのようなことが私たちを取り囲んでいるときに、私たちは何を支えとするでしょうか。そんなことをこう、私はイエス様を信じていると言うけれども、実際生活の中で様々な困難や不安な事柄、そういったものが湧いてきますし起こってきます。その時に私たちは一体何を支えにしているんだろうか、何をに信頼を置こうとしているんだろうか。私の信じている信仰というのは、与えられているという信仰というのはどんなものなんだろうか、信仰を働かせるってどういうことなんだろうか。そんなことを考えてながらですね、一緒にここを見てまいりたいと思います。このヘブル人へのこの著者はですね、この手紙を書いた著者は、そのような信仰生活の困難さをよく知っておりましたので、彼は過去の多くの信仰の英雄たちの生活行動というものを思い起こさせています。で、ここに挙げられている4節以降に挙げられています信仰者は、偉大な信仰者でありましたけれども、私たちとは違う点が、決定的に違う点があります。それは何かというと、私たちは救い主であるイエス・キリストの十字架の贖いをはっきりと知って、見て、まあ見てっても霊的にですし、事実です。歴史的事実。それを知って、そして天国への希望、救いの希望を持っています。しかし、 この挙げられている4節以降に挙げられている信仰者たちはイエス・キリスト以前に生きていた人たちでありまして、約束のものを完全に受け継ぐという保証を持っていない者たちでした。それを具体的に知っている者たちではありませんでした。そこが決定的に私たちと違うところです。ですから私たちはこの旧約聖書の偉大な信仰者たちよりもはるかに幸いな時代に生きていると言えるのではないでしょうか。じゃあ私たち、その幸いな時代に生きている私たち以前の人たちが信仰によって忍耐を持って生きてきたとするならば、信仰生活を送ってきたとするならば、私たちはそれ以上に、彼ら以上に確信を持った信仰生活というのが送れるはずではないでしょうか。そんなことをここで思い浮かべなければならないところであります。旧約時代の人たち、4節以降に出てくる人々は神様の約束を与えられた人たちであります。しかしその約束の実現というものを知りません。ただ約束が与えられたというその約束に信頼しなければなりませんでした。しかし彼らはそれを十分だと考えていたのではないでしょうか。彼らは喜んで自分たちの生活のに対するこの神様の約束に自分たちの生活を従わせてきたわけであります。約束といった場合には当然未来に関わることであります。もうすでに過去起こったことは約束とは言いませんからね。これから起こること、そのことに対しての約束を信頼し、そしてその約束に基づいて自分の生活を規定していったんです。従わせていったと言ったらいいでしょう。それは彼らは、旧約の人々は、神様は約束されたことを必ず実現してくださると信じた、その信仰のことであります。ですから彼らはよく聖書を見て思うんですが、未来のことをあたかも現在すでに得ているかのように行動したとあります。もう約束が実現したかのごとくに、彼らは神様の約束に従って自分の生活、また行くべき道、それを定めていったわけであります。多くのそういう旧約時代の神様の約束、それを信頼してきたこと、いやむしろこう言ったらいいでしょう、神様の約束以外の何者も信じなかった、そういう旧約聖書の人たちが挙げられているというふうに言ったらいいと思います。これは言うは簡単ですが、実際に神様の約束以外何者も絶対的に信頼に足りるものではないとするということは大変なことであります。まだ見えないことです。そしてまだ私たちが保証としての何かのこの印を持っているわけではありません。でも神様の約束の方をこの世のすべての約束にも勝って確かであると信じて自分の生活を決めていく、こういう旧約聖書の預言生徒たちの歩みを挙げています。さあその生徒たちの信仰の歩みというのは何なのかと言いますと、一節でこう言っています。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとこう言っています。信仰は望んでいる事柄を保証すると言っています。でこの信仰という言葉には、実は漢詩がないとよく言われ見ましたらないんですが、 それがどれだけの理由があるのかよくわかりませんが、監視がないということは、あの信仰、つまり唯一の神を信じ、イエス・キリストを信ずるその信仰ではなくて、一般的な信仰ということについて言っているんだろう。普通に言う信仰です。クリスチャンが神様を信ずる信仰ではなくて、普通の人が仏を信ずるとかね、神棚を信ずるという何か偉大なものを信頼するとか、いろんな宗教を信ずるという、そういう一般的に言われる信仰について語っているんだと、だから監視がないんだというふうに言う人もいます。まあ確かにここのところを見ますと、信仰というのは一般的に何なのかというと、望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。これが普通信仰、信じるということなんですよ、というふうに言うことができるでしょうね。で、この信仰という一般的な事柄について、ここでこのまず望んでいる事柄を保証する、この保証するというこの意味なんですが、このことについては、ここでは実物とすると、実際にするという意味もあるそうです。つまり望んでいることを実際にあるもの、あったものというふうにするよ、ということ。信仰というのはこうあったらいいなということが確実に起こる、実際に私のものになる、そこに期待すること、それが信仰ということなんだ、というふうに言っています。そしてまた、目に見えないものを確信させるとあります。これは目に見えない事柄をまさに見ているかのごとくにはっきりと信じることができるものにする。まあ、そんなそのまんまなんですが、しかし、こう考えてみますと、信仰というのは一般的にです。どの宗教であろうと、どの信仰を信ずるにしても、信仰というのは目に見えない事柄がを人に確かなものとさせる、つまり見させるもののことのようであります。じゃあ私たちが言う、クリスチャンが言う信仰って何なのかという点が次から出てくるわけです。一般的に信仰というものは、見えない事柄を見えるものにかのごとくに、はっきりと私たちの中に確信させてくれる。そして私たちに未来に向かって、私たちがそれを得たいと、実現したいと待ち望むことができるようにする。これを信仰というもののようです。確かに未来に対する約束の実現を待ち望むという意味で、信仰は目に見えないものであります。信仰というのを一般的にそのように定義することができるだろうと。キリスト教の信仰とは違いますよ。今言ってるのは、一般的に信仰というのはどういうものかということを言っています。で、この中でじゃあどういうことを、まだ見ていない事柄、まだこれから起こっていない約束、実現していない約束、それをどう信ずるか。そうしますとね、信仰ってただ信ずるということが大切なのではなくて、何をどう信じるかということが大切なんだということになる。よく日本人は信仰心が大切って言います。何を信じても、またよく言いますね、どこの道から登っても頂上にたどり着いて見る月は一緒だっていうふうな言い方をよくされますが、しかしキリスト教信仰は違うんですね。 信ずることが重要なのではなくて、何をどう信じるかという内容の伴っているものでなければならないということが、実は聖書が言う信仰の次の中で進められているところなのです。で、2節でこう言っています。昔の人々はこの信仰によって称賛されましたというふうに言っています。昔の人々はこの信仰によって称賛された。この信仰によって誰に称賛されたかということがここで出てくるんです。直訳しますとね、神の承認を得たっていう意味であります。つまり聖書が言っている信仰というのは、一般的にまだ目にしていないもの、これから将来与えられるだろうという約束、それを今現実に手にすることができると、またはしているかのごとくに確信をする、これが信仰だと言います。これ一般的にそうです。でもここで2節で言われている昔の人たち、つまり4節以降に出てくる人たちは、この信仰によって称賛されました、神様に褒められましたと言ってるんです。そうしますと、ここに大切な点があります。何を信じ、何に、誰に褒められることを望むかっていうことがはっきりとしています。信ずればいいっていう信仰心の問題ではなくて、神様に認められるということ。ね。これが実は旧約聖書の生徒たちの歩んだ道なんです。多くの旧約聖書の生徒たちの周りにもたくさんの宗教がありました。しかし彼らは、この聖書の神に認められるということに命をかけたんです。そのことがここで語られています。私たちは、この過去における旧約聖書の神の民、まあ、本当に信仰の勇者と言われる人たちの歴史を見ていくときに、私たちは一つの大きな過ちを犯しやすくもなるそうです。それがユダヤ人たちの行った、犯してしまった罪であります。それは何かというと、この信仰によって称賛された神様から褒美を受けたっていうのは、その生徒たち、昔の信仰の偉大な人たちが称賛された理由というものをはっきりと言っています。神の約束を今得たかのごとくに信じた、確信をしたその信仰が称賛されたんであって、その信じた人が称賛されたわけではないんです。ここの強調点の違いであります。私たちはややもすると、偉大な信仰者を見ますと、ああ、あのアブラハムはすごいな、ダビデはすごいな、と言います。そして私もああなれればいいな、というふうに考えます。それが講じてきますと、アブラハムは素晴らしい人になっていくんです。ダビデは素晴らしい人になっていくんです。アブラハムだからできた。ダビデだからできた。モーセだからできた。というふうになっていってしまうんです。そうすると、神様があの旧約聖書の信仰の勇者と言われる人たちを導かれてきた神様がすごいのではなくて、神様を信じた人がすごくなっちゃうんです。偉くなってしまうんです。そうすると、私たちの励ましにも何にもなりません。そうでしょ？ああ、アブラハムだからできた。モーセだからできた。ダビデだからできた。私はこれだからダメだって話になってしまう。そしたらば何の励ましにもならなくなってしまいます。しかし聖書は言ってます。この信仰によってと、こう強調しているわけであります。ですから、 4節以降に出てくる人たちの偉大な信仰者の歩みというのは、彼ら自身が強かったから、彼ら自身が特別に清い人たちであったから、ということではないことがわかります。アブラハムにしても、またモーセにしても、ダビデにしても、やはり神の前には罪人でありました。多くの失敗もしてきました。でも信仰の勇者としてここに挙げられているのであります。なぜならば、どれほど彼らが人間的な欠点や弱さを持っていたとしても、神様に対する信頼、そしてその信頼にお答えくださるという神様への期待、それが彼ら自身をの生活を規定してきた、動かしてきた。とするならば、私たちにとっても励ましになるのではないでしょうか。私はアブラハムではありません。そしてまたモーセのように当時の全ての知識を得た人物でもありません。またダビデのように決断力と、また武勇においても優れているものでもありません。ならば私には無理なんでしょうか。彼らと同じように、あの信仰のあの偉大な先輩たちの後に私たちの名前は連ねることはできないんでしょうか。実はできるんです。なぜならば、ここに言われていることは、彼らの神様に対する信仰が認められてここに載せられているからです。神様に対する期待、希望です、確信です。それがここの偉大な人物として4節以降の名前が載せられているんですから、この11章の最後の、まだずっと最後かもしれません、それに私たちも連なることができる。じゃあ彼らの神様に対する信仰ってどんなこと？何？外3節を見てください。3節にこうあります。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。と、こう言われています。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟るというのであります。これはヘブル人への手紙の1章の2節においても同じように、この世界が神によって作られたとあります。まあ実際にはこの言葉は実は時代という意味も含めている言葉でありまして、この世界という言葉、コスモスではないんですね。それで何かというと、この世界は時間と空間の世界を意味します。つまりこの歴史も意味をしています。この地上で起こる全てのもの、出来事、これを神様は作られた、導かれているという強調があるようです。ですから私たちの実際生活の一つ一つに、実は神様の御手がある、神様の創造の技があるという意味のようであります。このことはパウロもローマ人への手紙の中でこう言っていますね。一章の二十節でこう言っています。目に見えない神の事柄は、神の技を見るならば世界の創造によって私たちに明らかにされるということを言っています。まあ、きちんと見た方が良いですね。ローマ人の手紙の一章、20節で、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。と、こう言っています。 まさにこれを言っているんですね。ヘブリ人の手紙のこの著者は3節でこれを言っています。私たちはこの世界が神の言葉で作られたことをさと。で、この世界って言ったときに、神の言葉で作られた。これもまた非常に面白い表現を使っているそうです。で、この世界っていうのが、コスモスというその意味や、またはこの、世界がアイオネスというこの時代という言葉を含めたその言葉になっているということの意味は、先ほども言ったように私たちの日常生活の中で神様はご自身を明らかにしておられるという意味であります。ここでパウロはこの神ご自身は目に見えなくてもその技によって神様は私たちにご自身を明らかにされたという意味であります。そこで世界が神という存在のこの鏡と呼ばれるものにであるということ、まさに世界はその歴史を含めて時代を含めて神ご自身を明らかにしているんだというふうに言うのであります。そして神の言葉でと言っています。この神の言葉で作られたというこのことも実はとても重要な意味があります。ここで言われている実はこの神の言葉というこの言葉はヨハネによる福音書の一章で言われている、その一章の一節から三節で初めに言葉があったという意味の言葉とは違うんです。違った言葉、そうではなくて、実はここで使われている言葉はヨハネの福音書の一章の一節で言われているロゴスではなくてレーマという言葉が使われています。つまりこれはこの言葉っていうのはあの創世記の中で言葉によって光あれと言われたら光があったというあの語りかけた言葉のことです。このことによって神の言葉で作られたあの天地万物、そして全ての人間の歴史も作られたあの神のお言葉っていう意味です。ということは何かと言いますと、ここに全てのものが神のお言葉によって始まり、神のお言葉によって作られたということを言っています。で、この考え方をロゴスという言葉を使わなかったというのはね、ギリシャの考え方の中には初めに混沌としたものがあって、材料のない材料があって、そしてその材料を整えて形を作っていくという意味の創造という考え方はギリシャにはあったそうです。じゃあここで言っているのはロゴスをあえて使っていないのは、そういう材料があって世界を作ったというのではない創造を言っています。つまり無からの創造を言っていると言われます。はじめに何もない、でも神様は無から有を作り出す、そのお言葉によって光を作り、地上を作り、天を作り、さまざまな生き物を作り、そして人間を作り、そして人間の歴史を作っていきます。そういう意味のお言葉、神の言葉であります。ですからここのところでは明らかに、ね、ギリシャ人たちが考えている創造神とは違う聖書の創造神について言っているということです。この聖書の神様を、私たちの信仰というものは何かというと、何かの材料を持って作る大工のような存在ではなくて、何にもない無から全てのものを作り出すことのできる、そういう創造神を私たちは信じている、そういう信仰なんです。ということはここをなぜこういうふうに言うかというと、私たちは この実際生活の中で、この自分にとって先の見通しのできる材料というものをいろいろ数え上げません？今月は大丈夫だ、なぜなら収入がこれだけあるし、またこういう問題も解決してるし、このことも大丈夫だ、うまくいってる、だから私の来年まではなんとか大丈夫じゃないかっていう希望を持つでしょ。持たないかな、私たちはそうやって希望を持っています。でも全然希望が持てない状況ってありません？あれもダメ、これもダメ、財政的にも経済的にも健康も人間関係も全部の点でもう何にもない、頼るものがない、無なんですよ。その無に対して有を作り出していくんです。その作り出したものは甚だ良かったって言われる最良のものを作り出すことのできる神なんですよ。その神を信ずるっていうことなんですよ。だから私たちはこのヘブル人の著者がですね、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で無から何にもないところから作られた、もう私には明日への希望など何にもないという状況の中にあっても、私たちに希望を与え、命を与え、無から有を作り出すことのできるお方、それを私たちは信じているんだ、そういう神を信じている、それを期待をする、これを信仰という、これが聖書の言うキリスト教の信仰なんですよ。これが当時のギリシャの人たちが言う創造神とは全く違う、聖書の神を信ずる信仰なんです。そして私たちはさらに言います、神のそのご計画とかその目的については私たちは目に見えません。神の御旨も神ご自身も見ることができません。でも神様は全くないものからあるものを、目に見えるものを作り出してくださったでしょ。確かに私たちが今いるということ、そしてこれからのことも言えるんです。見えるものからできたのではないことを悟るのです。今まで私たちは生きてきました、支えられてきました、でこれからも生きていけるだろうという根拠を持っているしてにしてもです、初めからあったわけではないよ、神様の約束見えなかったでしょ、でもそれを期待をしてきた結果、私たちは今その救いを手にしているでしょう。見えないものから実は見えるものができた、きた、私たちの信仰者の歩みも、私たちが信ずる信仰というのはもうダメだ、もう何にもない絶望だと言った時に、なおかつ私たちに力を与え、私たち平安を与えてくださり、また生きる力と望みと希望とお与えくださるお方、ましてや救いを確かに私たちにお与えくださっている、私たちのその神様に救われるための根拠というものを自分の中に探すならば全く何にもないかもしれません。でも神様はその全く救われるにふさわしい根拠的なものは何もないものを救いに導く、永遠の命を与えてくださる、無から有をお与えくださる、生み出すことのできるお方。この私たちの与えられている今いただいている信仰というのは、そういう神様に対する信仰であります、期待であります。それがここで言っている4節以降の信仰者たちの、偉大な信仰者たちの歩みの力のもとなんですよ。アブラハムにしてもそうですよね。まだ子供が一人もいないにもかかわらず、神様はアブラハムをその夜空の星を見せて、空の星を数えてみろ、海辺の砂を数えてみろというふうに言って祝福をお与えくださいました。 約束くださいました。そしてアブラハムはまだ手にしていませんけれども、それを信じて旅に出るわけです。まさにそれが、何にも自分の手元になかったとしても、そこにあり余るほどの豊かな約束の実現をしてくださる神様に信頼をして、自分の信仰の生活の歩みをそこにいつも置いていく。無から有を作り出す神、天地万物を作り出されて、そして私たちの歴史を作り出された神、まさに私たちと共におられる神、この神を信じていく、それが実は信仰なんだというのであります。私たちが聖書が教えているこの信仰のすべてをここで言っているわけではありません。ここの箇所の一節から三節で信仰の定義のすべてを語っているわけではありません。ただ旧約聖書のこの偉大な信仰の生徒たちが持ってきた信仰とは、無から有を作り出し、その有を信じて歩んだ、その信仰者たちのことがここで挙げられているのです。そのようにしてちょっと4節以降一人一人考えてみてください。もうダメだと言った時になお神を信じて、まだ手にしていないからも得たかのごとくにして歩んだという記録を見ることができると思います。そのような信仰の歩みをどうぞ、また私たちは過去の歴史の中で、信仰生活の中で全く望み得なかった時に神様からの豊かな祝福をいただいた、その経験を私たちはしているはずであります。救いという本当に大きな約束を私たちはいただいているわけであります。私たちはいただくに資格、いただく資格のないものがキリストの贖いを通して私たちに与えられた、まさに滅びるものが実は永遠に命をいただいたという、この見えない事柄が見える事柄として明らかに私たちの中に信仰という形で実現しているではありませんか。ならば私たちはこれからの歩み、信仰生活、どのような信仰生活が待っているか分かりません。でも無から有を作り出された神、その神が私たちを救ってくださり、私たちを作られ、私たちの歴史を作られているのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの恵みと慈しみを覚えて感謝いたします。信ずるということは確かに賢い、また尊いことでございます。しかし私たちが信じ期待をしているお方はなんと素晴らしいお方でしょうか。絶望を希望に変え、虚しいものを有意義なものに変え、全く無から有を作り出されるお方でございます。人生の歩みにおいても私たちは本当に取るに足らない、神様あなたに受け入れられることのできないようなものばかりでございますけれども、キリストの贖いのゆえに、私たちの力ではなく御子の犠牲のゆえに神に称賛されるというものに変えられました。私たちはその神を信じて神に受け入れられる、この幸いを味わっているものであります。あのアブラハム、ダビデに引き続き信仰の勇者として私たちが神様の前に覚えられていることを確信し感謝いたします。自らの行いによらず信仰によって義人は生きるとハバククは申しておりますが、私たちもその信仰に従って生きれる幸いを感謝いたします。信仰を褒めてくださる神様に心から感謝し、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。